はじめは明治国際医療大学学長で、一枝の夢財団理事長の矢野忠さんによる講演、21世紀の養生訓です。どうぞお聞きください。
この年を重ねるということについては、一つは西洋医学の観点から、もう一つは東洋医学の観点から、両観点から話を展開していきたいというふうに思っております。この老化の速さは人によって異なるというところに特色があります。で、この老化の減少ということについて、ストレイラーという人は4つの特徴を挙げております。老化は全身的に進行する現象であると。で、2つ目は老化は普遍的に存在する現象、ある人に起こってある人には起こらないということではなくて、すべての人に生ずる現象であると。そして3つ目は必然的には生ずる現象である。4つ目がですね、これは有害的に作用する現象ということで、この有害性をできるだけ抑えたいというところに工夫というものがございます。この老化は外見的な構造および機能の衰えということで、こういったことが基盤となってさまざまな病気が発症してくる。じゃあなぜ老化という現象が生じてくるのかということです。一つは細胞が老化すること、それから二つ目が機能の老化ということです。で、三つ目、これがですね、現在最も重視されている説ですね、老化物の蓄積ということです。で、この老化物の代表が活性酸素ということです。今日の話はこの活性酸素説、これを重視して説明したいというふうに思っております。簡単に言うと、体が錆びつくんですね。その錆びの生ずる年齢あるいは度合い、これが先ほど言ったように人によって相当差があるということになります。錆びが生じにくく、なおかつ少なければですね、妻でも元気でということにつながっていくわけですが、その一つの手法がよく言われている養生。我々はこの呼吸によって酸素を取り入れているわけです。で、その主たる役割を持っているのがミトコンドリアということです。ミトコンドリアが酸素を消費することによってエネルギーというものを作っていくわけですが、その時に活性酸素、こういったものが生じてしまうということです。どんどんこの活性酸素が溜まってしまう、溜まれば錆びついていくということになります。もう一つですね、さまざまなレベルにおいて生じた活性酸素をですね、処理する抗酸化作用というものもございます。ですから活性酸素と抗酸化作用のバランスによって錆びつきのスピードあるいは程度というものが決定されるということになるわけです。じゃあどういう原因でもってこの活性酸素その他いろいろ起こってくるのかということですが、一つはですね、この食事と呼吸、食事特に体にとって重要なエネルギー源、これが糖、ブドウ糖ということになります。それから呼吸によって酸素を取り入れる、いずれにしてもこのエネルギーの酸性とともに活性酸素が生じてしまう、そういった作業ですね、たまらないようにどんどん処理する機能、機構というものもありますので、それをしっかりと高めていくことがいつまでも若々しくということになります。そういったことから、この加齢あるいは老化というところの基本的な問題はこの錆びつき度合いにあるんだというふうなことで、この老廃物の蓄積説が有力視されているということになります。で、じゃあこの活性酸素ですね、いろんなものによって、タバコであるとか、あるいは大気汚染であるとか、それからお酒、このお酒もですね、適度に飲んでいればいいわけです。微水にてよろしということで、貝原一軒も言っているわけです。一合、いわゆるとっくり一本、これ一つだとかえってストレスになってしまうという方が非常に多いんじゃないかというふうには思いますが、重要なことはこのストレスなんですね。 メンタル的なストレスによっても、このサビの元である活性酸素を作ってしまうということ。でもう一つ、過食ですね。食べ過ぎ、活性酸素を作る大きな原因になっております。徐々にですね、この社会との不適合によって生ずる病、通称心の病、これがだんだん増えてきていると。つまり臓器が病む時代から人そのものが病む時代に移行しつつある、そういった時代の中にどういう医療サービスが最も適切なのか、いわゆる心身両面ケアしていく、それは薬ではなくて人の手ではないかと、こういうふうなことも言われております。以上がですね、現代西洋医学から見た加齢老化ということの説明ということになります。東洋医学の場合はですね、この成長発育指導的に司っているのが腎気というふうに言われております。この腎の気、これの盛衰によって老化というものが早く訪れるかどうか、また強くなるかどうか、3つのその老化促進因子というものを挙げております。感情情動ですね、特に中でもですね、怒りということを非常に重要視しております。それから人々のライフスタイル、食生活であるとか、お酒の取り方、また働き方、これが非常に悪ければですね、どんどん老化因子というものを強めていくと、こういった体の中から病気を起こしていくんだというのが東洋医学の基本的な考え方です。そういったことで、この内の中から傷つく病が疾病の大部分を占めるということであれば、中をうまくコントロールすればいい、そのコントロールする手法が言い伝えられているところの養生ということになってくる。病医学共通するところは、不良な生活環境、また不良な生活習慣、そして身体的精神的ストレス、 IT 社会になればこういった社会が進めば進むほどストレスが発生してきます。これからはますます心の病む事態、そういった一つの事態の変化の中で、アハキ、特にこのアンマですね、どうしていくのかということが今日の一つの課題でもあろうかと思います。でこの貝原一軒が示した養生訓の中の知恵といいましょうか、それは単なる経験的な知恵ではなくて、それを裏付けるですね、科学的な根拠というものは明確にあるんだということと合わせて話を展開したいというふうに今思っております。貝原一軒は非常に病弱であったということで、絶えず自分の健康に留意し、その結果として当時はですね、85歳という長命を得たと。江戸時代ですから40歳前後が平均寿命の時代ですから、倍ぐらい長く生きたということになります。この養生訓の目的は、長命を目的ということよりも、日々の人生を楽しむ、楽しく生きるというところに重点を置いているというふうなことで、人の命は我にあり、天にあらずと老死えり、人の命はもとより天に受けて生まれつけたれども、養生よくすれば長し、養生せざれば短しということで、長命ならんも短命ならんも我が心のまま、いわゆる寿命というものは親からもらい受けた命なんですけれども、生まれた後はですね、自分自身の思いのまま、つまり元気でしっかりと生きていくのかどうかということは、その人そのものの生き方によって大きく変わりますよということを挙げております。そして何より重視しているのが、身を保ち性を養うに一時の至れる要決あり、それは何の一時かと、意の字なり、いわゆる恐れ慎み、そして恐れる、何に恐れ慎むのかというと、いただいた命、大いなる性を育む者に対する畏敬の念であると。もっと分かりやすく言えば、命への感謝の念、こういったところがですね、基本に置いているということです。いずれにしても、日々の生活を含めて気を減らさず、 木を塞がずいつも木を巡らすこと、まあ、これは日々の生活習慣が非常にまあ大事であるということでもって強調しておりますが、この自然注力に対して、まあ、ヒポクラーテスですね、これギリシャの異性と言われている人なんですが、人は体内に100人の名医を持っているという言葉をまあ残しております。その自然治癒力、これをうまく生かす治療こそ最も素晴らしい医療ということで、その未病を治すことをもって成人上皇としている、まあ、これはまあ東洋医学の基本的なところなんですが、この治癒力というものをより重視するということをまあ強調しております。じゃあまあ実際この治癒力を高める養生ということをやれば、先ほど言ったようなサビ付きのもとであるそういった活性酸素とまあ消去をする、まあ、こういった力がまあ増してくるということにまあなります。一つはですね、この飲食のまあ養生法です。まあ、元気は生命のもとなりと、飲食は生命の養なりというふうにまあ言っております。でお酒は微水に飲み半酌を限りとすべし、それから食は半法に比えて十分に満つるべからず、まあ、満腹まで食べることはよくありません。まあ、一話ここではですね、飲食とも、まあ、限を定めて切にこゆるべからずということで、適切な飲食、これがまあ基本ですよと。まあ、この微水、少しまあ気分がいい、まあ、ほろ酔い程度がまあ一つはまあ目安かなと。また食事の方も良きほどにということで言っております。それからどうしても酒にこだわってしまうんですけど、この百薬の長百害の長でマーモットの U字曲線という、まあ、こういうものがあるんです。つまり適量にお酒飲んでる人のその10年間の死亡率を見ますと、やはり飲まない人よりも適量飲んでる人の方が死亡率が低いんですね。ちょっと飲みすぎるとこれはやっぱり増えます。それからがんの発症率も同じように、適度に飲んでいる人のグループの方が発症率は少なくて、飲まない人よりも少ない。助けてくれる一つの方法がこのお酒ということにもなります。それからもう一つはですね、この体を動かすこと、とにかくまあ体を動かすことは非常にまあ大事なんだということも、この貝原一見という人はまあ強調しております。じゃあ実際ですね、1日の歩行時間と循環器疾患による死亡率の関係をまあ見てみますと、やはり1日の歩行時間の長い人はこの虚血性心疾患にしても、この脳梗塞の発症率もまあ非常にまあ低いということ、まあ、実際歩数と生活習慣病による死亡者数の比較においても、歩数が多いほど生活習慣病による死亡率も減少しているということで、負の相関がまあ出ております。で最後にですね、重視したのがメンタルストレスということです。心を静かにして騒がしくせず、緩やかにして迫らず、気を輪にして荒くせず、弦を少なくして声を高くせず、高く笑わず、常に心を喜ばしめ、まあ、まさに精神を養うというので、養心、心、神ですね。この神は、まあ、東洋医学では、まあ、心という意味です。心をまあ養う、まあ、それがまあ生体防御、免疫力アップということにまあつながってくるということで、この養心ということも非常にまあ重視しております。あんま、マッサージ、指圧を含めて我々は体に触れるわけです。この触れることの力、そして触れることを通して交流するこの力というところに話を移していきたいと思います。この撫でると心地よさというある種の快感がまあ生じますが、これは2013年のネイチャーにですね、その心地よさを伝える末梢神経というものは同定されております。 C 繊維という無髄性の、まあ、C ファイバー、痛みとか伝える繊維ですが、発現しているこういう C 繊維が選択的に撫でたときに心地よさをまあ伝えるんだと。そういったことで、より選択的にその快を伝える C 繊維を刺激するようなタッチングというものは、非常にまあリラクゼーション効果を高めるんだということも明らかになってきております。触ということでタッチングをいたしますと、 即座学という、まあ、これはですね、解であるとかそういう上等に関与する重要な核なんです。ですからいいタッチングをするとこの解を司るドパミンが増えるということです。で逆に痛い刺激するとこれは全く増えません。そういったことも明らかにされている。なんで人の手とマッサージ機どこに違いがあるのかっていう研究もあるんです。でこの機械によるマッサージ機の刺激はですね、これは単調なまあ刺激なんですね。でそれに対して人でやるあんまマッサージの刺激はですね、F 分の1の刺激を与えます。非常に体に馴染みやすい、それが飽きさせないポイントだというふうなことで、この自動マッサージ機と人の手というものの根本的な違いは刺激に揺らぎがあるかどうかということのまあ違いと、究極的にやっぱりこうあんまマッサージは機械で置き換えられない、人によって初めて素晴らしいあんまあるいはマッサージできるんだということがまあ言えるかと思います。そしてそういうことを通して体の中には特にまあ脳内にオキシトシンといわれるホルモンがまあ出てきます。このオキシトシンはですね、人と人との絆関係、これをまあしっかりと作っていく、まあ、別名愛のホルモンとも言われております。触れることによってこのオキシトシンの分泌が高まってきます。まあ、良好な人間関係というものは成立します。ですから先生方のところに来られる受領者、ずっと長く来られるのがこの触れることによっていわゆる施術者と受領者の人間関係が非常にまあいい形で形成されていく、いわゆるラポール形成を円滑にしていくにはこの触という刺激は極めて重要であるということです。触れることの意味、良好な人間関係、そしてコミュニケーション、信頼感、活動性、安定性、心地よさ、緊張の軽減、不安の軽減、ストレス緩和、こういったいわゆる人として全てのことが触れること、まあ、特にまあ昔からのこのあんま術はこういったものが提供できる素晴らしいまあ医療であるということがまあ言えるんではないか。ですから現代の養生の中にこういった主義というものもぜひまあ加えて発展できればいいなと。まあ、ケアの本質は共感と思いやりである。その思いやりは手で、共感は目でとも言われております。ケアは肌のぬくもりになる手仕事、この手仕事を司っている我々のこのあんまというのはものすごいやっぱり誇りにとしていい、まあ、療法だと。この手は無限のことを多くのことを成し得ると捉えております。